それでは今日の見事は以外じゃないか、誰か話しかじゃあ、第一テサロニケの五章の十九節の一言がある。第一テサロニケの五章の十九節の一言がある。それではご質問にしましょう。三、は
い。御霊の決してはありません。
この世に生きている私たち人間は意識をしなくても神様を求める思いを、求める思いが私たちの内側にあります。日本人はですね、特に信仰の厚い民族だと言われておりまして、先週山や木々や海や川やありとあらゆる大きな石であってもそうですし、ありとあらゆるところに私たちは神の存在を感じたり求めたりいたします。このように私たち人間というのはですね、神様を求める思いはあるんですね。それはまた私たちがかつて神様の身元からこの地上に生み出されたという経緯がありますので、当然神様を求める思いは全ての人々の内側に与えられているんです。でクリスチャンはもっと深く切なる思いを持って神様に出会いたい、神様をもっと知りたい、また神様の信じることによりでももっともっと力強く信じたい、そういう信仰をしたいという願いを私たちはすると思います。ところが現実はどうかと言いますと、その道を見出せないで、私たちは結構迷った、また遠道をするような信仰生活をたどることがあります。それは誰かと言いますと、神様の信仰に至る道、その道を見出せないで、どうしたら信仰が強くなるかというその道を見出せないで私たちは迷ってしまうんです。その道というのは何かと言いますと、それは私たちが神様との関係を正しく知れないか、そして今はイエス・キリストを通して与えられた救い主になる聖霊様との間の関係が正しい関係を持っていないから、その道を見出さないので私たちは迷ってしまうような信仰生活に入ることがあるんですね。今日の御言葉は第一テサロニケの五章の十九節でありまして、御霊を決してはなりません、言い換える方ができるならば、聖霊の働きを失ってはいけません、見失ってはいけません、そういうような内容であろうということですね。イエス・キリストが2000年余り昔ユダヤの地で生まれになりまして、33年の弟子と共に歩まれて、神の存在、父なる神様の素晴らしい恵みを私たち人間に示してくださいました。その時イエス・キリストは復活をされて40日目、50日目にはペンテコステとしてもう一人の別の助け主になる聖霊様を送ってくださいました。私たちの信じる神は三位一体の神で、また唯一の神にいらっしゃいますが、その働きをちょっと分けてみますと、天地万物を創造し、そして今も保っていらっしゃる力を、働きを持っていらっしゃる父なる神様、そして私たちの罪とその呪いを一身に受けて十字架の上でその流れを完成されたイエス・キリスト、そしてその後にイエス様を通して与えられた神様の恵みと愛が、それが私たちに実現するために、もう一人の別の助け主である聖霊様の働き、これがですね、私たちの信じる三位一体の神であり唯一の神様の働きであります。今今日、ペンテコステの時以来ですね、聖霊様が私たちの内側に住んで、父なる神様の働きを持続させてくださり、イエス・キリストの恵みを完成するために、日夜私たちの内側に働きかけ、私たちと共に生活をしていらっしゃる。ですから、私たちが神様をもっと知りたい、父なる神様のご愛、イエス・キリストの恵み、そしてですね、その恵みの中に入りたいと願うときに、どうしても欠かせないのは、聖霊様との関係を正しくしなければ、聖霊様に導いていただかなければ、それはですね、十分に私たちは恵みを受け取ることができないんですね。 よく昔からこのいろんな先生が海外からいらっしゃいまして、私たちに指導してくださいました。まあ、ちょっと先生は信仰というのを教えてくださいまして、そしてその後に聖霊様のことを教えてくださいまして、そしてまたベリー・キムという先生、アメリカのテレビ伝道などで活躍していらっしゃる先生は、聖霊様の働きをより広く私たちに具体的に教えてくださいました。昔からの信仰書もですね、いろんな信仰書の古い信仰書には、うちにいらっしゃる御霊の働き、御霊の現れ、聖霊様の働き、聖霊様に満たされること、というようなそういう信仰書を私たちよく読んだりいたします。ですから、聖霊様と私たちが良い関係になるならば、同時にイコール、イエス様と神様との関係が本当にスムーズな関係になってくるんです。私たちが信仰的になれるように、そして神様の身元に出ていくことができ、良い関係を結べるために、イエス聖霊様は私たちに道を示し、そしてその関係を振り戻すからと教えています。今日ですね、この聖霊様との関係を正しくするために、私たちはいろんなことをですね、学んでいきたいと思いますね。まず第一番目に学ばなければならないことは、聖霊様との関係はですね、神様と、ね、創造者と被造物という関係ではありません。人間と作られた物質という関係ではないんですね。神様と私たちの関係、すなわち聖霊様と私たちの関係は、人間、人格的な人間的な関係を私たちは持っているんですね。つまり、私たちは神様の似姿について作られました。ですから、魂があります、喜怒哀楽があります、いろいろな性質や性格を私たちは持っています。これら全ての良いものは全部神様から私たちに与えられた、奉仕されて私たちも作られた。ですから、私たちの信じる神様は私たちと同じように、私たちが人格を持っているように、死者神様も神様にあるところの人格を持っていらっしゃる。聖霊様も人格を持っていらっしゃる。ですから、私たちは聖霊様と交わりをするときに、親しい友と交わりをするような人格的な交わりを持って、この神様と交わりをしなければならないんです。そのときに注意しなければならないことは、人格者として、神の人格を持っていらっしゃる神様、聖霊様をですね、捉えるときに、人格者として扱わなければなりません。人格者である一つの大きな収支は、地上位を持っているということです。地上位というのは、知識と感情と、ご意識を、持っていらっしゃるお方として認めなければなりません。ですから、まず知識を持っていらっしゃる。私たちがいろんな人生の経験をしたときに、いろんな知識を持って人生の肥やしとしてそれを用いていると思うんですね。30年生きていれば30年間の知識の集大成をして、その上に自分の行くべき道を定めますし、50年、50年、60年、まあ10歳であっても10年間の知識を持って生活をしています。聖霊様も、ね、神として天地創造の遥か前から存在していらっしゃいまして、天地創造の時からこの地上にあるこの私たちの人生、私たちの世界、人間の世界の知識を最初から持ってずっと蓄積して、そしてこの存在し私たちを導いていらっしゃるんです。ですからその知識はですね、私たちが測ることができない無尽蔵な 無限なですね、無限大なそういう知識を持っていらっしゃるんですね。でも私たちは神様と聖霊様と交わりをするときにですね、すぐに自分の知識を、この表現してしまうことがあると思うんですね。神様は確かに導いていらっしゃる。聖霊様、あなたは神の代弁者として私を導いていらっしゃるけれども、私の30年間の知識によっては、この出来事はどうしてもこうなりませんよ。こうでした。こういうような結果にしかなりませんよと、私たちはすぐに神様に言い逆らってしまうものですね。でも、聖霊様は、その膨大な神の知識を持って私たちに導きを与え、私たちに言葉を与えてくださる。ですから知識を持った方とし、私たちが考え、この考え、 ると、私たちが考えが及ばないところの知識を持っている、知識を持っている方として、この聖霊様をまず認めなければなりません。それから、知識、感情について、2番目は感情です。感情を持っていらっしゃるお方です。例えば、聖書の中で神様は感情をあらわに示したことを表したことが何度かあると思うんですよね。まず、ソドムとゴモラの時にですね、そのソドムとゴモラを神は滅ぼそうと思われました。三人の御使いがアブラハムに言ったのは、ソドムとゴモラの中に悪が満ちているから、これを滅ぼそうとして神様は、その私たちをそこに使わすんだと言いました。またノアの箱舟で、創世記の6章の中には神様はですね、地上に悪がはびこっているのを憂いたというか、このものすごく心を痛めて、そして、その悪を滅ぼそうとして怒りを感じて、ノアを通して、ノアの時代に洪水を起こしたと書いてあるんですね。ですから、父なる神様は喜びもするけども、ご自分の民を喜びもするけども、怒りもし、罪に対しての、すごいですね、怒りを持たれて、怒りを発せられて、裁きをなさることもあるんですね。また、イエス・キリストもですね、ラザロの復活の時に、ラザロが死んで3日、4日目にイエス様がいらっしゃった時に、そこで人々が、イエス様、今頃来ていただいても、ラザロはどうにもなりませんよ。もうラザロは死によって完全に捕らえられてしまい、二度と再び、この命、日の目を見ることはできないんですよと嘆かれた時に、イエス様はお怒りになったんです。憤りを感じたんです。命の君であり、命を与え取ることができる権威を持っている私がここにいるのに、どうしてそんなにですね、ラザロの死によって、もう絶望的に嘆くのかと、イエス様は怒っていらっしゃる。イエス・キリストのですね、この日にお怒りになることがあるんです。ですから、神様は、感情を持っていらっしゃる、喜ぶこともでき、そして悲しむこともおできになり、そして、怒りを持って、そして人を裁き、人をですね、滅ぼすこともおできになるんですね。ですから、感情を持っている人というのは、感情を損なうときに、心をかたくなにして、そして何もしなくなってしまいますよね。それに、私たちは、感情を持っていらっしゃる聖霊様を、感情を持っている神として私たちはこの方を取り扱わなければならない。知識、感情、意志ですね。そして最後にはご意志を持っていらっしゃいます。聖霊様は、全てのことをですね、全てのことをご自分の、この思いを持って、そのご自分の御心を持ってですね、この物事を全て成し人々の中を見たときにですね、パウロがアジアの方に伝道しようと考えたみたいですね。ところがアジアに行こうと思ったら、そのアジアに行くその宣教の道が全部閉ざされ、門が閉ざされてしまって、そしてパウロが言ったことは、神様のご意志はこちら側にあるとあっちにあることを悟ったみたいですね。聖霊様に聞き従うとそっち、あなたはアジアに宣教の足を向けてはいけない、アジアではなくヨーロッパの方に宣教の道を見せなさいと、このように言われたと聖書の中に書いてあるんです。ですから聖霊様は、要するに私たちの神様は、感情、意志、知識を持って私たちを導いていてくださるんです。ですからそれを無視してはいけないんです。感情あるもののようにですね、その機嫌を取るわけではないんですけども、良い関係をいつも持たなければなりません。聖霊様が私たちにダメだと言われたことは、決してそれに言いたからって自分たちの知識と自分たちの能力を見てそれを無視してはいけないんです。もしして感情を持っていらっしゃる、非常に思っていらっしゃる神として、私たちは聖霊様をこのお付き合いをしなければなりませんし、そして取り扱っていかなければならないんですね。聖書の御言葉は順番に見てまいりますが、第一コリント人への手紙の2章の10節、9節からお読みしますと、まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、 神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうです。そして神はそれをこれを御霊によって私たちに掲示されたのです。御霊は全てのことを探り神の深みまで及ばれるからです。そして聖霊様は神様の御心の深みにまで理解をしてそこを悟っていらっしゃって私たちに取り出して私たちに教えてくださるんだから、だから目で見たことないもの、耳で聞いたことないもの、そして人の心に今まで想像もしたことないことを、ね、神はしてくださるなと信じなさいと今度私たちに勧めているんです。聖霊様はダメですよ、今まで経験がないですよ、聖霊様は私はそういうことはですね信じることはできませんよと私たちは言ってしまうんですね。あ、聖霊様今こそ私はこうすべきだと思いますよと言うけども聖霊様はそれダメだと言われることはあるんですね。でも聖霊様は神様の御心の深みにまで達してその御心を十分に返して私たちを導いていらっしゃるので、聖霊様が良しと言えば行くべきであり、ダメだと言えばそのままべきである、そして聖霊様の言われるままに素直に従いなさいとパウロは私たちに教えております。次に第2番目に聖霊様の働きをなくしてしまう大きな原因は、それはですね、私たちが罪の中に第2番目はですね、私たちが聖霊様の働きを妨害するときに、要するに神様の御心にかなわないことを私たちはしてしまうときに、そのことをですね受け入れてしまうときに聖霊様はその働きをなくしてしまいます。まあ誰でも家庭の中になってもそうだし、いろいろな社会生活の中にあってもですね、例えば、まあ、自分の夫が、夫としての働きをしようとするときにですね、妻がその夫の働きを妨害する、無視する、例えば、会社の中でですね、それぞれの部署、担当部署がありますよね。でもこっちの担当の部署の人が、こっちの担当の部署が、なかなかのどいからもうそれを無視して自分がしてしまうならば、この人がやる気を失ってしまいますよね。で妻が夫の働きを妨害したら夫はやる気をなくなくし、夫が妻の働きを妨害しそれをですね無視するならば、妻はやる気がなくなってしまうと同じなんですね。聖霊様は私たちの人生に働きを持っていらっしゃる。私たちが神様から使命をいただいているように、神様から使命をいただいて聖霊様はその使命通りに働こうとして私たちに望んでいらっしゃるんです。それを妨害するならば聖霊様は意気消沈されてその働きをしなくて遠のいてしまわれる。では聖霊様の働き、その神から与えられている使命というのは何であるかと言いますと、それはですねイエス様の働きを継続するためにこの事業に神から使命をいただいていただいているんですね。ヨハネ福音書の14章の16節から出ます。イエス様が天に戻られるその瞬間に、そのちょっと前に弟子たちに言いました。弟子たちはイエス様あなたは天に戻られるんですね、私たちを捨てて孤児のように私たちを見せられるのですかと嘆いた時にイエス様はこうおっしゃいました。私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなたにお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。要はその方を受け入れることはできません。要はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。私は父に、その父にお願いします。もう一人の別の助け主とイエス様を教えます。アルスパラクレトスというんですが、アルスパラクレトス、ギリシャ語で、アルスはもう一人という、私イエスである私と別の助け主、パラクレトスというのは助け主、イエス様が、主助け主であるようにもう一人の、私とはもう一人の違う、もう一人の別の助け主、同じ助け主を受けている。 で、そこにはですね、私がパラクレートスであるように、イエス様がね、私がパラクレートスであるように、同じパラクレートスを神、父なる神様に送っていただきますと、このようにしました。ですから、イエス様がその当時の人々を愛したように、同じ愛を持ったモーセの別の助け主、さらに聖霊を送ると言っている。イエス様が人々を憐れんで、罪を憎んで、そして人々の心をですね、心に魂を愛して、そして癒しをし、人々を助けた、その働きをする、同じ働きをするパラクレートスである聖霊なるパラクレートスをあなたに与えると言っていらっしゃる。イエス様が愛であるように聖霊様を愛、神が愛であるように聖霊様を同じ真実の愛、全能なる愛を持ち、イエス様が癒し主であるように、死なる神様を癒し主であるように、聖霊様も癒し主である、そのパラクレートスを、この聖霊様を私たちと受けてください。ですから聖霊様の働きというのは、聖書を見ればそれは一目瞭然に分かります。聖書の中に神の愛が語られているならば、神の愛を実現するために聖霊は働いている。そして聖書の中にイエス・キリストが私たちを癒し、私たちを助け主として、助ける働きをしている、力がある働きをしているならば、聖霊様も私たちを助け、守り、導くために働いているんだと、それに見ることができます。細かく見ますならば、ヨハネの十四章の十二節、ヨハネの十四章の十二節は用意しています。まことにまことにあなた方に告げます、私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私は父のもとに行かれます。ここで見ていただきたいのは、父の身元に行くからあなた方は私と同じ技を、私よりも大きな技をすると教えます。イエス様が父の身元に行って行ったから、行って後に、送られた聖霊様によって私たちがイエス様と同じ技、イエス様よりも大きな技を送ることができると言っている。ですから私たちに送られた聖霊様は、父なる神様の力とイエス・キリストの力にあふれたお方でいらっしゃる。ついに、イエス様はそれを言ってですね、私たちの救い主となってくださいました。聖霊様も私たちの救い主として、ありとあらゆるシチュエーションの状況の中で私たちを守り、導いてくださいました。イエス様が私たちを癒してくださったように、聖霊様も私たちも、神の奇跡である癒しの中に導いてくださいました。さらに、イエス様が悪魔の働きを人々から追い出して、悪魔の、災いの縄目から解放してくださったように、イエス様も悪魔を追い出し、悪魔の縄目から私たちを解放してくださった。ですから、聖霊様の働きは、イエス様の働きだということを私たちは本当に知らなければなりません。で、私たちの人生に、人生に嫌な出来事がやってくる、困難な出来事がやってくる、この困難な出来事を私たちが処理できればいいですよね。目の前に大きな岩がやってきて、大きな山がやってきて、私たちの行くべき道を立ち塞がっている、その困難を見たときに、私たちが自分の力でやれば、それは自分の力で取り除くことができたら、それは幸いかもしれません。でもこの全ての困難な岩があったとしても、人生の行き詰まりがあっても、神はまたイエス・キリストはまた聖霊様はそれらの困難を排除して、私たちをより良い人生と導く働きを持って私たちのうちに来てくださる。ですから私たちはその時に言うべきことは、あーてのお父様、また聖霊様、どうぞ私の人生に大きな大きな困難がやってきました。でもこれは私の人生は自分で取り除くのではなく、あなたの死を、聖霊様、あなたがその困難を心配し、そして悩み取り除いてくださることを私は知っております。そして あなたに委ねます。主よ、どうぞこれを取り除いて、私が困難を乗り越えて克服して前に行けるようにしてくださいと、その時に私たちは言うべきであるんです。ところが聖霊様がその困難を取り除こうとして、神様の知恵と神の力とですね、すごい神の権威の力を持って、それをですね、押しのけようとした、その瞬間に私たちは自分の手で、弱い手でですね、それを押しのけようとして、私たちは努力してしまう。でも私たちは、どんな困難であっても、どんな小さな困難であっても、どんな我々が小さなものであったとしても、私の人生に、それらのすべての困難と問題を取り除くのは、私のうちにいらっしゃる聖霊様が私に代わってそれを取り除いてくださると信じて、待ち望んで、私たちは期待をして、そして祈り求めなければならないんですね。聖霊様の働きをする前に、私たちがその働きを奪っちゃいけない。聖霊様がその働きをしようとして働き出ているのにもかかわらず、私たちはもうですね、祈る前に医者に走っていたりとか、祈る前に誰かにこの寄り頼んでしまったりとか、このようなものに寄り頼んでしまってしまったりしてはいけないです。聖霊様と良い関係、良い道をですね、良い関係を見つけた時は、聖霊の働きを認めて歓迎して、この仕事、これはあなたの仕事です、私はただそれを見て、そしてあなたの備えてくださった人生を喜び楽しむだけの信仰生活が私に与えられることを信じますと言って、その場で立ち止まって聖霊様に全てを委ねなければならない。ですから聖霊様の働きを妨害したいということですね。そして第3番目の出来事というのが、私たちが悪魔の罠に捉えられるということをしなければいけない。神様は私たちの人生の道を捉えていてくださいます。そしてその道は命の道であり、天の御国につながる、そのような道なんです。その導きの道を私たちは辿って、その道をまっすぐに祝福の中を歩めばいいんですね。ところがその道を歩んでいるときに、いろんなところから誘惑の声がやってきます。悪魔がこの地上の悪を司る、そういう諸々の悪しき者がですね、私たちの信仰の人生の中に、私たちにいろいろな誘惑を持ってくる。神様と共に誠実であることは素晴らしいことかもしれないけども、時々は人間は弱い存在だから、ちょっと息抜きをしたらどうでしょうかとかね、神様大事にすることは確かに非常に大事なことかもしれません。でも一度二度ぐらいは、ね、裏切ったとしても、神様を裏切っても、決して神様はですね、私たちを許せないような、そのような方ではいらっしゃらない私たちを、再び私たちを許してくれるでしょう。そういうふうにですね、いろいろな誘惑がやってくるんですね。マタイの4章の中にですね、断食をされて40日、40日、イエス様を断食されました。断食が終えたときに、ここで見るものがやってきてですね、そして、40日、40日が断食したことは、もう非常に、素晴らしいことですね。父なる神様、喜んでいらっしゃると思いましょう、思いますよ。40日、40日の断食をやり終えたイエス様、もうですね、あなたは今空腹な状況を自分の力でその意思に向かって、パンになるように召して、お腹を満たしたらどうでしょうかと思います。でもですね、その時におっしゃったことは、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る言葉によると言って、自分で自分の人生の困難を解決しようとはなさらなかったです。全てのことは父や神様の御心の中にあるので、導きがなければ何もできないと、その申し出を跳ねつけられました。私たちは自分の手で手を伸ばせばパンが届くかもしれないけども、でも自分の手でそのパンを掴んで自分の腹を満たしていただいて、目の前にパンがあったとしても、どんなものがあったとしてもね、いつも神様、あなたが与えてくださったパンであることを信じて、そしてそれを信仰によっていただきます。目の前にいろんな事業があるけども、その事業をするときに自分の能力で自分でできるような事業があったとしても、 ね、私は自分で考え、自分で努力して、自分の道を自分で選びませんと言わなければならない。神様、あなたが良いとするならば、その義を私もしましょう。神様、あなたが良いとするならば、地位が与えられて、それを私は自分の手の中に入れることができるでしょう。というふうに、いつもこの神様の御心のみを一番にしなければならない。もし私たちがこの悪魔の技の誘惑に捉えられてしまいますならば、聖霊様は悲しんで私たちを助ける主として、その働きを 100% 成し遂げることはおねじにはならないのです。次に大陸に立てた手紙の3章を見てください。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方はその神殿です。で、次ですね。このキリストにあって、あなた方と共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。ちょっと戻っていただきます。誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。非常に厳しい言葉です ね。私たちは聖霊様がやっている聖霊の神殿、神の神殿なんだと聖書は私たちにはっきりと教えています。イエス・キリストを信じて、イエス様を信じて告白し洗礼を受けた私たちは、もうあなたのものじゃないと神様は私たちに言います。あなたの人生は私のもの、すべてあなたの持っているものは全部私に委ねられた私のものだと、神様は私たちに言っていらっしゃるんですね。ですから私たちのこの体というのは、ここにあるように神の神殿でありますから、誰かがその神殿を壊すならばと書いてありますように、私たちがこの神殿を汚すならば、汚されるならば、その神殿の私たちの神殿、私たち神殿、私たち神殿自身がですね、その神の神殿を壊すものを受け入れてしまうならば、汚すようなことを、汚いことを持ってくるものを受け入れてしまうならば、神殿が汚され壊されるならば、神ご自身があなた方の神殿を壊すよと、はっきりと、滅ぼすよとはっきりと私たちに聞いていらっしゃるんですね。ですから、私たちは自分の言葉や、自分の行いや、自分の人生に対して、非常に責任を持って、そして、しっかりと信仰生活を正していかなければならない。クリスチャンだから喜んで悪魔を受け入れることはないと思いますし、クリスチャンだから喜んで偶像崇拝のところに行ってね、礼拝をしたりとか、クリスチャンだから喜んで仏教式の組織のところに行って喜んでね、そんなところに行くことはないんですね。でも、行かなければならないこともあるし、そういうところにもう踏み入れてしまったという失敗もあるし、でもですね、積極的に受け入れているならば、神は機会を持って私たちを滅ぼせようとはっきりと大事ポイントで言っていらっしゃいます。聖霊様と私たちの関係が正しくする、すなわち私たちが汚れたものに手を自ら染める、自分の意思を持って喜んで神様の戒めから外れた生活をする、そういうことをするならば、聖霊様はもう悲しんで苦しんで神の働きを持って私たちを救うことはできないと言っていらっしゃる。これにして私たちは神様との関係を正すること、今となっては聖霊様との関係を正すことをしっかり私たちはするならば、聖霊様はいろいろな知識と知恵と、それからイエス・キリストの持っていらっしゃる能力と権威と、そして神様の持っていらっしゃるありとあらゆる祝福を持って私たちを喜び楽しませてくださる。これにして聖霊様との関係を正して私たちは信仰生活を歩んでまいりましょう。私が前もお話をしましたが、昭和51年の、5月の30日に占領を受けまして、6月の下旬に、6月25日ぐらいだと思うんですけども、聖霊のバプテスマを受けました。イエス様を信じて、 うちに聖霊様を宿して私たちは洗礼を受けてますよね。ですから聖霊のバプテスマを受けたのは、もうイエス様は死にましたという時に受けましたし、そしてその印として洗礼を受けました。でも、うちにいらっしゃる聖霊様が私の魂の中にしっかりと意識を持ってご介入くださった経験が聖霊のバプテスマといって、医療と思う聖霊のバプテスマ。ですから、聖霊のバプテスマを受けてない、つまり異変を語らないからといって聖霊のバプテスマを受けてないというわけではないし、内住のキリストがいないというわけではないんですよ。まあ、6月に異変を伴う聖霊のバプテスマを私は受けたときに、本当に心を喜びました。前もお話ししたように、聖霊様のバプテスマを受けて起こった変化の大事なのがですね、徐々に出てきたんですけども、聖書の御言葉が、文字から生ける御言葉に、命があるものとして、心の中に響いて感じることができたということなんですね。まあ、それだけでも聖霊様は私たちにイエス様が語った言葉を解き明かしてくださるということを体験することがあります。また聖霊様のバプテスマ、聖霊のバプテスマ、異言を伴う聖霊のバプテスマを受けてからしばらくはですね、不思議なことがいろいろ起こったこともお話したと思います、ね、その時私はクリスチャン、教会生活をしていまして、ここではありませんでしたが、木曜日の祈祷会を、木曜日の祈祷会があったんですね。7時半から祈祷会がありまして、大体家内と一緒にその祈祷会に集っていました。で、夕方ぐらいから、まあ、学生でしたから、特に仕事ではなく授業の合間という、時間がありましたので、昼から聖書を読んで、聖書をお読みしたりしていました。大体2時頃からずっと聖書を読みまして、また、ね、ちょっと眠たくなって出てからまた聖書を読みまして、大体本読むの次だったからずっと読んでました。で、なんかこう開けたり読んだりふとふとしながら読んでる時に、ああもう時間が、もう7時半が、祈祷会が近づいてくるから、いつものように、彼をですね、迎えに来るまで迎えに行っている時から、祈祷会に行くんやったら、大体7時、6時半から7時の間に起きていただければならない、その成長も面白いし、眠たいし、いつもこんな状態なんですね。で、思わずこのままだったら遅刻してしまうかもしれないと思いながらですね、聖書を読んで、ふらふらふらふらしながら、またそこに飲んでおりましたら、こてんと寝てしまいました。本当に寝てしまった。で、しばらくしたら、その寝てる私の体に、顔にですね、ふわーっと風がですね、吹きつけたんですね。で、2階に私の部屋がありまして、窓を全部いつも開けっぱなしにしておりますので、何度来たかとは、気分のいい時でしたけども、その時風が入ったのかな、でも今まで風が一番吹いてないのに、今日は風のない日なのに、なんで風が吹いたのかな、なんで風が吹いたのかな、なんでか知られたと、その風が。1回だけ頬をこう撫でた瞬間にふわっと起きたんですよ。非常にびっくりしました。で、その時に、あ、ちょっとしたと思いましたね。聖霊様はいろんな現れがあるけども、その一つは、風のようなという、風の現れがあるということを聖書であったので、ちょっとしたらそうじゃないかなと思いまして、そうなりましたら、ちょうど出なければならない時間です。もう本当に不思議なことでしたけども、その時間とその風が吹いて私の顔を慣れたということが聖霊様が働いたらと、そういうふうに感謝することができたんです。まあ偶然というのはあるかもしれないけども、それからもそういうことは結構ありました。風が吹く、風を通して、私たちに聖霊の働きを、まあ神様はですね、この私たちの住んでいる世界のいろんな出来事を通してご自分の存在を私たちに示したり、私たちにアピールしていらっしゃるんですね。そういう意味でその風の経験をいらっしゃる。まあ、それから考えるとですね、それから後に開拓して、その時もですね、祈祷会の前にですね、雲が現れて、礼拝の2階のですね、礼拝の祈祷会の7時から祈祷会に来ました。6時半頃からですね、夏間近の時で、窓全部開けっぱなしで、全開しておりましたけども、クーラーつけてなかったんですね。でも、その、もやがですね、わーっと、それ、雲、まあ、精霊は雲というのもあるんですけど、もやがわーっと現れました。 でその時にあの何人かの教会の信徒さんが来てですね、もう現れるなと私見ながら、その教会のメッセージが終わって全部聞こえたわけで、そして、私は目がおかしくなったと思いましたので、ちょっとしたらこれ消えないから、ね、そしたらちょっと、まあ、教会の前に外に出ていてですね、晴天で、月がですね、きれいな月が出てまして、前が出るような天候でもなかったんですね。で、人が終わった時に、そこにいてる人に、皆さん、これ見えますか、私の目の錯覚でしょうか、もうずっと前があるんですけども、目が見えたら、みんな見えますと言ってですね、その時に言われてる。で、あ、これはすごいな、何か神様の当たりかなと思いながら、なんかよくわからんけども、もうじっと見てたけど、亡くなる返信も帰るだなんか帰りましょうって言って帰りましたけども、それからのうちに、後に信仰書を見たら、雲、もやのことをして、雲のようなものが現れて、聖霊の働きがあったという報告がその女の中にあったので、これもあれなのかなと思っていました。それにしてですね、聖霊様ってその聖霊様がいらっしゃるということを強く感じて、すごくその強く感じて、意識して、そして強いこの感覚を持ってですね、物事を見るときに、聖霊様の働きをいろんなところで見ることができるようになります。ですから私たちが意識すれば意識すること存在を意識して語りかければ語るほどその存在の働きを認めて委ねれば委ねるほどそしてこの方の知恵をより頼むときより頼むが頼むほど私たちの人生というのは力強くですね明確に私たちの内側に語りかけ私たちの人生の環境に立てたいと思います。このようにして聖霊様の働きが私たちの人生の中に神様の素晴らしい恵みを与える唯一の正しい道であることを私たちを通して体験したいと思います。そして私たちはいつもこの聖霊様を認めて歓迎する認めて歓迎するのが無言で認めて歓迎はできませんのでその祈りによって認めて歓迎をします。今日も父の神様を感謝します。イエス・キリストの恵みを感謝しそして聖霊様の交わりを感謝し今日も父の神様を感謝しそして聖霊様のことを感謝しそして最後に主イエス・キリストを祈りをとお祈りし父の神様を感謝してその内側で聖霊様を感謝し聖霊様を感謝するときに父の神様とイエス・キリストを感謝して私たちはいつもですね意識の中に、口の言葉の中に、聖霊様の名を挙げてですね、このことを歓迎することを、だけを言います。父なる神様は、ね、何もしなくても、全ての被造物を通して、もうですね、いつも褒め称えられているんですね。被造物を通して、全てのものは、神に栄光を返している感じですね。イエス・キリストは、もう全世界のそのクリスチャンをみんな感謝して、もう祈ったことでイエス・キリストの皆によって、イエス・キリストの皆によって、そして後に対してもイエス・キリストの皆によって、また洗礼を受けたときにイエス・キリストの皆によって、もう全てのクリスチャンたちに信仰者を通して感謝させられる。でも、聖霊様はですね、特別で時々しか、このね、全然その時ぐらいしか、もう本命に語られていない、そういうことを。私たちはこの聖霊様が今具体的に私たちに働いている助け主なんだ。パラクリストスなんだ。イエス様と同じ存在なんだ。父の神様と同じ働き、そのような気持ちを持って私たちに、熱心さを持って私たちに望んでいらっしゃる方なんだ。ということですね。聖霊様を一人に認めて、感謝して、そして褒めたたえ、感謝して、ご覧してまいりましょう。ということでした。はい、それでは天皇お父様。今日はあなたの御言葉を感謝します。御言葉を通して私たちが神様のご愛の中にまたイエス・キリストの十字架の恵みとまた聖霊様の素晴らしい交わりの中において私たちが生かされ導かれていることを教えてくださり感謝します。どうぞ今私たちの救い主として聖霊様が私たちの内側に戻っていらっしゃること私たちに具体的に神の愛を実現させるために働いていらっしゃる。イエス様あなたの十字架の贖いを完成するために今も安心して力を注いで私たちに働いていらっしゃることを教えてくださったことを感謝します。どうぞ聖霊様と私たちはもっともっと正しい、関係を築くことができるようにどうぞ導いてくださいますようにお願いします。 主イエスキリストの御名によって祝福しお呼びいたします。アーメン。